本と雑談ラジオ。
こんばんは、漫画家の小泉智博です。
こんばんは、カジノマスの小内です。
はい、どうも。
今日は久しぶりに変わったというか変なタイトルコールで、
はい、
寝起きの感じでやってみました。
はいはい。
今日ちょっと試みとして、本と雑談の中で、
はい。
とかの中で中継してみています。
はいはいはい。
なんで、小泉さんの声が iPhone を通じて私のパソコンで流れているはず。
なるほど。
だけどなんかマイクが、うまく切り替えられなかった気がするなぁ。もう本当に機械に弱くて困っちゃいますね。
そうですね。
今日はね、漫画家の内田和弘さんが、
はい、
マスの商店で私との協調、今度出る本、みんな普通でみんな変の絵を描くために根を詰めて絵を描いてらっしゃるんですよ。
はあ。
さっきそれでなんか内田さんと話してたら、最近面白い漫画の話をしていて、
はい、内田さん、
高嶺の花子さんですね。
高嶺の花子さんって漫画が面白いって言い出しましたよ。
あー、高嶺の花子さん。
高嶺の花子さんって村田浩二さんの漫画ですよ。
あ、そっかそっか、読んでらっしゃいました。
小泉さんのお弟子さんの。
はいはい。
そう、そんな反応とは思わず。面白いですよね、高嶺の花子さんね。
あの、僕もあの漫画コラって結構長いこと連載していて、ずっと送ってきてくださってたんですけど、最近1年ぐらい前からなんかもう、はい、多分連載終わってだいぶ経った人は送らなくなったみたいな感じなんですけど、高嶺の花子さんのためにあの高嶺の花子さんが載ってるときは買っています。
なんと、そこまでのファンがいたとは。
面白い。
すごい、高嶺の花子さんのために娯楽を買う。
あ、そう、
内田さん。
もちろん、スタッフは他にも面白いのが、白龍も面白いし、南野さんも面白いし、
はいはいはいはいはい、
漫画娯楽は面白いんじゃないですかね。
なるほど。
うん、そうなんですって。
素晴らしいですね。
すごいですね。お弟子さんだったんですか？アシスタントの方だったんですか？
いや、僕ね、アシスタントはね、全然使わないので、普通にあの、単に弟子なんです。
そうなんですか？
そう。
あの、小泉さんのね、やっていた池袋の漫画教室があったんですよね。そこの教え子さんなの。
そうですね。教え子は全員弟子ってわけじゃなくて、弟子募集で応募してくれた人で。
あ、読んでらっしゃいますか？
僕ね、あんまちょ、飛び飛びしか読んでないんですよ。そうですね。そんなに面白いなら。
あ、面白いです。
まとめて読まなくちゃ。
恥ずかしくなるぐらいなるような感じの面白さというか、もう、
自
分なんですよ。
いやー、でもね、売れてるってことは伝え聞いているので、やっぱそうやってその雑誌の売り上げを左右するほどの存在だったと今初めて聞いて びっくりしましたよ。
なんか作が幅広いですよね。僕はあのポチャコイも好きだったし、今赤いリンゴ、楽しみにしてますよ。
僕が、ね、東京に行ったら、あの、弟子とネタ出し会っていうのをするんですけど、もう東京に2月の末から行ってないので、全然もう、そんな会も有名無実化しつつあって、まずいんですよ。
なんと、そうですか。
まあ、ただ新潟にも、実は弟子がいて、 その人が今年の、今月、今発売中のアックスの一番新しい、つってもまあ、2ヶ月前に出たんですけど、に載ってるんですよ。
なんと。
逃亡犯のいる街っていう読み切りで、すごい面白いですよ。
なんと。
ぜひ、見てみます。
ええ
ー。小泉さん、残念なんですけど。
はい。
本当、雑談ラジオの生中継は失敗しました。
ああ、そうでしたか。
なんか、エラーが出てしまい。
あら。
止まってしまいました。
はーい。まあ、あんまり、しょうがないので、諦めましょう。
この、音声がいつもよりも悪かったらすごいショックだな。
そんなに悪くないですよ。
そうだといいんですけど。ちょっと今ツイートでお詫びしますね。
はーい。
小泉さんどうだったんですか最近。
最近はですね、あ、そうそう。あのね、とうとうね、僕は新潟にそんなに2月から東京行ってないから、別に安心だみたいな。新潟安全だみたいに暮らしてたら、近所にコロナが発生して、母が接触者だったんですよ。
そうだったの？
そう、だからね、結構びっくりしましたよ。
どうなっちゃうんですか？
まあ、結局ね、すごい、うちは大丈夫だったんですけど、隣のご主人さんが、その感染した人とコーヒーを飲んだっつって、結構ザワザワしました。15分以上コーヒーを飲む濃厚接触者のようなに該当する感じの行為だったので、えっってなってね。
またわかんないんですか？
もうずいぶん前だから、もう大丈夫じゃないかな、みたいな。
そうですか。私は大阪に行ってきましたよ。
あ、そういや、そうですね。
いろんなとこでご飯食べたり、密な状態にもなったので、
ええ。
感染してないといいんですけどね。
そうですね。大阪といえば、エロマガミチオさんのには会いましたか？
ありませんでしたけど、道に迷ってるうちに、
ええ、
ベレーに着きましたよ。
そうか、エロマガミチオさんが、ツイッターでも、ツイートされてたから、そんなに触れて大丈夫だと思うんですけどね、結構大変なご病気されて、
あ、
しかしたらもうそんなに、会える人はお会いしましょうみたいに、だけど自分からは尋ねることはできないので、ぜひ連絡くださいみたいな、そんなことツイートされてて、あちゃあ、うわあ、大阪行かなきゃみたいにちょっとね、思ってたんですよ。
全く存じませんでしたよ。
あら
ー。って言ったら、残念ですね。
そうか。
昼間に迷ってたまたま見つけただけだから、あ、ここにあるんだって思っただけでした。
そうか、ツイッターで、相互フォローしてなかったですか？
いや、相互フォローしてるけど、私、フォローも多いから、もう見てないんですよ。
そうですね、僕も3000人ぐらいいるから、3000人ってことないか。
見てないんですね。
2700人ぐらいから、あんまり全員が全員、全くチェックはできないんですけど。
そうなんですよ。
うん、
大阪はでも、あるシーカの専門店、羽文庫っていうところの、
はい。
お店の店長さんの女性とトークイベントしてきたんですけど、
うん。
それ、トークイベント770円なんですね。
うんうん。
で、みんなが買ってくれたので、往復深夜バスだったんですけど、それと、
うん。
三泊して、宿泊代も含めて、なんか、採算取れちゃいましたよ、それだけで。
へぇ。
で、さらに、お店の 本を売ったりもして T シャツも売れたので、
おお、
案外黒字になってよかったです。
よかったですね。何日行ってたんですか？
全部で、でも、まあ、深夜バスって結構行くの時間かかるじゃないですか。
一泊ぐらい。
木曜日の深夜から行って、帰ってきたのは火曜日の朝ですね。
木、金、土、日、月、5泊6日ぐらいかな、東京から数えると。
うん、でもバスの中での宿泊が2日あって、
うん、
で宿は GoTo トラベルのおかげで安くなってて、
はあ、
で本当3泊だけで朝ごはん付きで1万円以内とかだったんですね。
おお、よかったですね。
でもう食べ物もたくさん食べて、
うん、
1キロ太って帰ってきました。
へえ。
でもすごく愉快な出来事もあったんだけど、それは、
うん、
最近暗い話が多い友の会の方に用意しておこうと思います。
わかりました。
今日はでも課題本もあるし、時間が結構かかっちゃうんじゃないかな。
そうですね。いや、今回はね、本もね、いろいろ言いたいことがたくさんあるし、あれはどうします？
ネタバレです？
はい？
ネタバレっぽくなっちゃいます？
ネタバレはしますね。
まあでもしょうがないかな。どっちから先にやりましょうか？アルチューワンダーランド？
アルチューワンダーランドも良かったですね。
アルチューワンダーランド僕読み直して久しぶりに読んだら面白かったですよ。
万吉さんの本は僕初めて、なんかこの後書きとか見てると、結構ブログが流行ってたんですよね、きっと。なんか、アル中じゃない話題の。
なんか、織物ワンダーランドっていうひどい名前のね。
そうですね。
うん。
そう。そう、だから、あ、そういう方なのかって思って、僕、その、名前はインパクトがあるから、覚えてたんですけど、どんな活動されてる方なのかっていうのは全然知らなかったんですよ。
なんか変な名前の女性作家っていますもんね。
そうですね。
それこそ誰からね、
パイパイデカミさんとかね。
うん、パイパイデカミさんってライター？
まあアイドルかな。
他にもほら、もう名前出てこないな。でもほら、犬山神子さんだって変わった名前といえば変わった名前じゃない？
そうですね。ろくでなし子さんじゃありませんって、この方は自分のことを言ってらっしゃる。
ろくでなし子さんもいるし、他にもたくさん、もともとの走りはあれじゃない、新さんなめこさんとか？
そうですね。
それはでも中村あさぎさんがね、
はい、
ご本の中でね、
はい、
制作家はウバカワっていう、ウバカワっていう童話があって、
はい、
美人の女の子がわざと世から身を隠すためにウバの皮をかぶって生きていくみたいな昔話があるんですね。で、女性はそういうのをかぶんなきゃ生きていけないから、わざと変なペンネームにするんじゃないか、似顔絵もわざとブスに書くのはそうじゃないかって書いてた。
はあ。
そのうさぎさんの本は僕との対談も載ってるので、
はい。
正確な書面を今調べてるので、ぜひ読んでほしいな。
はーい。まあ、そのペンネームのせいで、なんかいろいろなものを背負ってしまう運命が書かれてますね。
でも確かに、男でそんな、なんか、変なペンネームつけないよね。
変なペンネーム、そうですね。変なペンネームもいそうだけど、今パッとは思い出せないですね。
あ、なんかチンチン、チンチン、チビオとかさ。カワカムリオとかさ。
金玉画伯さんはいらっしゃいますけどね。
でもそれぐらいじゃない？金玉画伯っていう名前で、なんて言うんだろう、ちょっとベクトルが違くないですか？
そうですね、ちょっとベクトルは違う。
タイトル分かりました。痛い女の作られ方。
ああ。
自意識過剰の乳母川地獄っていう、
うん、
中山さぎさんの本で、
ええ、
弊社文庫ですね、
ええ、
電子書籍にもなってると思うので、ぜひ増野コーチの対談付きですので読んでくださいね。
はい、まあ僕ね、アル中とかアルコール依存症の結構どんな悲惨な話が描かれるのかなと、怖ごわ、もう怖いもの見たさで読んだんですけど、
うん、
結構ね、カラッと描かれてて、そんな悲惨な感じはなかったですね。
でも、なんだろうね、出来事自体は深刻じゃないですか、結構。
すっごい深刻。
例えばトークイベントで自分が飲みすぎちゃって、代わりに別の人が登壇してくれたみたいなやつ。
そう、
牛島いい肉さんが代わりに出てくれたんでしょ。
そうですね。
これも面白おかしく書いてあるけど、本当にあったらすごい気まずいよね。
あとおっぱいがものすごい長くて、
おっぱい
大変だなって思いました。
弟さんはいい味だったでしょ。
そうですね、弟さんはね、冷たくも温かい人ですよ。
弟さんでも主人公の満喫さんが、オカルトチックなものをやってるときに全然うるたえずに、それいいよねとか言うのがおかしくないですか。
そうですね、
なんか怪しい儀式みたいになってるときに水晶かなんかをね叩くやつ。謎の弟さん
でね、なんかね、お姉さんのね、満喫さんのことを面白いかどうかっていうところで評価するんですよね。
そうそう、だからトークイベントもおっぱい出したのは面白かったぞっていう、ね、漫画もでも僕思ったほど同じ絵の使い回しのイメージが強かったんですけど、同じコピーして使ってませんこの漫画。
ああ、それは全然気づかなかったです。
そういうものですか、漫画家さんって。
あんまり、もうね、僕そんなに絵をね、しっかり昔から見なくて、だから本当漫画って、吹き出しの中を、吹き出しから吹き出しに飛ばして読んで、絵はなんか、ぼやっとなんか、流れるだけみたいな印象が、みんなそうやって読んでるんじゃないかなって思って。
でも、とにかく同じ顔のコピーしたものを貼っつけて書いてるみたいな印象があって、
はい、
あの当時はそれが気になったんですけど、最初読んだときは。でも今読んだら結構絵も丁寧に描かれていて、あの特に一番新しい書き下ろしとかって急に絵柄が違いません？
書き下ろしは急に絵柄違いますね。なんか可愛い絵になってますね。
でなんかいろんな意味で味わい深い本でした。
そうですね、書き下ろしも面白かったし、吉本バナナさんとの対談はもう本当なんかスピリチュアルな、スピリチュアルっていうかオカルトになってて面白かったですよ。
そうですね、そこに疑いがあましない感じなんですね。
オカルトで2人ともすっかり意気投合しててびっくりしました。
なんかあと酔っ払っちゃって変なお店でバイトしちゃう回があるじゃないですか。
そうですね、キャバクラですね。
でなんかお酒飲んじゃいけないのに薬飲んでたのにお酒飲んじゃうんですよね。
そう、
であんたなんか変な薬やってるだろうっておじさんに言われちゃうんですよね。
そう、
でもちゃんとバイト代もらうんですよね。
そうそうそうそう、
だそういう感じでこうどこまでおかしく笑っていいのか分かんないと思うんですよね、全体的にね。
まあ笑ってそんな深刻に捉えてほしくないっていう意図では書かれてますよ
ね。え、でも出来事だけ言うとかなり深刻だなと思いました。
そうですね、僕はねお酒は好きだし毎晩飲んでるんですけど、やっぱここまで飲むのは大変だなって、気をつけようって本当改めて思う本でしたよ。
小泉さんお酒飲んで記憶失うんですか？
いや全然失わないですね。
こんなに失うことってあるんだろうか。
本当僕ね記憶失ったのは 1,2 回じゃないですかね。二日酔いは本当年に数回みたいな。
あ、じゃあ酒強いんですね。
あんまいっぱい飲まないんですよ。今もハイボール2杯か多くて3杯ですね。
なんか今読むと細かいところがおかしい漫画ですね、これって。
あ、本当。
なんか例えばあのジブリを一生懸命見てるときに人が来ちゃうとか。
そうですね。
好きなジブリの、ま、アニメの途中なのに、なんか隣近所のヤンキーが来ちゃって腹が立つとか、そういう。でしかもその人に気違い呼ばれされちゃうとかね。
そうですね。なんかね、普段結構あんまりそういうヤンキーみたいな人に強く、普通シラフだったら出ない人にすごんじゃったりするんですよね。
そうそう、飲むと楽しい人になっちゃうんですよね。
そう、
大体そのキャバクラで働くときも全然記憶ないのにすごく仲良くなっちゃってるんですよね。
そう、僕もね、でもね、実際その普段休館日を設けようって思って設けられればアル中じゃないみたいなこと言うじゃないですか、お医者さんが。
はい、はい、はい。
もう絶対休みたくないですもんね。夕方になったら飲みたくて飲みたくて我慢なんか絶対したくないって思ってるので、そう言われると依存症の怪我なくはないなって思いましたよ。
それはもうアル中なんじゃないですかね。
そうですね。
だって我慢できないんですよね。
我慢できなくはないけどしたくないですね。
まあそれはわがままなだけかもしれませんね。
もうなんかもう意地でも飲みたいって気分ですよ。
まあ、でも僕もアルコールは飲まないけど食べ物とかで食べたいものは我慢しないので、僕食べたくて食べなかったことってない。まあ、普通に食べたくないんですよ、普段あんまり物を。
はいはい。
むしろこう夜まで食べるの忘れてたとか、
うん、
めんどくさいな食べるのって思って一日が過ぎちゃうみたいなことが多いから、
うん、
食べたいものがあるときはもうね、全くためらわなく食べますね。
はあ、
わざわざ遠くに行っても並んでまだ食べないけど、そういう意味では我慢しないという意味では同じぐらい我慢しません。
あ、だからね、今社会的に喫煙がもう本当むっちゃ白い目で見られて、
うん、
禁煙する人がものすごい多いじゃないですか。
はい、はい、
多分人類史上初めてのレベルでこんな喫煙者が苦労してると思うんですよね。
そうかもしれない。
でね、そうやってね、なんか歴史的に人は喫煙するものだみたいな感じでここまで来てるのに、で、やめないといけないみたいな空気じゃないですか。空気でやめさせられるじゃないですか。そんなになんか、やりたいもんだったら俺もやってみようかなって気分に逆になってきましたよ。
タバコね。小屋の敦さんがほら禁煙をファシズムと戦うっていう本を作られて、
はい、
で日本が禁煙ファシズムだっていうふうにずっと怒ってたんですけど、
と
うとうご本人が禁煙したそうなんですよね。
ああ、そうですか。
うん、
なんと。
なんかでもその禁煙についてのこととかも小説にも書いてて面白いですよ。大学と研究して、研究してやめちゃってたりするんだもん。
へー、禁煙はうまくいってるんですか？
禁煙は、まあ、成功されたみたいなことツイートでは書かれてますけどね。
そっか。まあでも僕は、高校ぐらいの時に、
うん、
高校生だったと思うんですけど、トイレにね、タバコがライター、父親のタバコとライターがポンって目の前に置かれてたんですよ。
はいはい。
ちょっと興味本位で吸ってみたら、死ぬほどむせたんですよね。
うんうん。
もう本当に苦しくて、 死ぬんじゃないかって思うぐらい苦しくて、それからもうそれがあまりに辛くて全く吸いたいって思わなくなっちゃったんですよ。
タバコってだって初めて吸ってうまく吸えることないですよね。
よくこんな辛いことがみんなできるなって思って、びっくりしました。
まず吸いながら火をつけるとかわかんないですもんね、最初はね。
そう。
一瞬吸ってたことあるんですけど、
ええー。
甘いにもぼんやりしてて、いつもあの肘とか燃やしちゃうんですよ。で、僕の持ってる服のほとんどの肘の穴が開いたので、怖くなってやめました。
へえ。
でもなんか、まあ、この話はやめます。
あ、そうですか。
離婚の話につながりそうだったから。ミネっていうタバコ吸ってたことがあって、ミネなよかさんも、ミネってタバコ吸ってたからミネなよかなんだって。
あ、そうなんだ。タバコにそれほどの思い入れがあったんだ。
まだ漫画書かれる前にたまたまご縁があってお話したことがあって、で昔ミネ吸ってたんですって言ったら、あ、実は私の名前はミネを吸ってたからなんですっておっしゃってましたよ。
へえー。今も吸ってんのかな。
ね。で、それにまつわる結婚中のエピソードもあるんだけど。
はい。
ちょっと生々しいので言うようになります。
わかりました、
ごめんなさいね。はい、
自分の飲酒についてちょっと見つめ直したけど、別にそれによって何も変える気には起こらない本でした。
でもまあ飲まなくなったの偉いですね、こんな人さなのにね。
ねえ、よく。まあただね、本当僕ね、炭酸が好きになったんですよね、ここ何年かで、はいはい、特にハイボールを飲むようになってから。
はい。
で、普段の、ちょっと喉乾いたなーって時も、コーヒーも飲むんですけど、炭酸がね、とにかく飲みたくてしょうがないんですよ。
じゃあ、サイダー飲んでるといいんじゃないですか？
でもね、甘いのそんな飲みたくないから、コンビニで売ってる、レモンとかグレープフルーツの味のついてる、風味のついてる炭酸水をよく飲みます。
なるほどね。
それがないときはしょうがないからコーラ飲むんですよね。
この漫画によると、
ええ、
飲みたい気持ちを我慢できないのはアルコール依存症ですって先生が言ってますよね。
そうそうそうそう。
それで主人公が、それじゃあ世の中の酒飲みみんなアル中じゃないですかって言うんですよね。
うん。
ただ先生はそうですねって言うんですよね。世の中の酒飲みみんなアル中なんですかね。
そういうことじゃないですかね。その程度の大小があるけど、みんなそういうことなんじゃないでしょうかね。
よくね、だから人に迷惑かけたりしたりすると、
うん、
もうアル中認定ってなるって言いますよね。だから社会的なもんで暴れちゃったりして迷惑かかったりするともうアル中なんだって。
そっか。まあ幸い僕はそこまでじゃないとは思うんですけど、子供はそう思ってるかもしれない。またパパが変なこと し始めたぞみたいな。
またパパは飲むと変な人になるぞと思ってる。
そう。
そうなのかもしれない。
ねえ。
ねえ。
まあすごい楽しい本でした。楽しくさーって読んじゃいました。
確かに僕前回読んだ時、単行本で読んだ時よりはすごくなんか漫画が緻密であることを味わいながら読みました。
へえ。
なんか本当に女医さんの顔とかも同じ顔をコピーして何度も使ってるように見えるんですけど、でもそれでいいんじゃないかと思った漫画って。
そう言われてみると、コピーされてるコマもありますね。だんだんアップになっていくコマとか。
そうそう。でも丁寧といえば丁寧な漫画ですよね。
そうですね。吉本バナナさんに僕漫画褒めてもらったことあるんですよ。
ああ、素晴らしいじゃないですか。
あの、ブログかなんかで、ネット媒体で、スピリッツに載った読み切りの、変人エロイダーっていうくだらない漫画を、なんかね、褒めてくださってて、びっくりしました。
本になったんですか？
本には、うん、単行本に入ってますよ。
じゃあ、そういう時に、バナナさんに推薦本を頼むといいんですよ。
あ、本当だ。送ればよかった。
短編でも、この短編について書いてくださいって言った帯をババーンと載せれば、
おお、確かに。
違う層が、読者に。
そうですね。でももう十数年前だから。
そうか。でも、新さんなめこさんとかね、吉本バナナさんが推薦文書いてた気がしますよ、デビューの
頃。おー。ね、吉本バナナさんはね、多分ご本人も、いろいろ語ってらっしゃると思うんですけど、大島由美子さんの影響すごい受けてらっしゃるんですよね。
そうですね。
で、僕も大島先生の漫画、すごい、好きなので、大島さんの、漫画を読むテイストを吉本バナナさんの小説に感じたりしてました。
なるほど。僕もでもね、ただドラえもんのミュージアムにいらっしゃるときに声かけたことあります。
おお。
ドラえもん短歌を渡さずに、たまたま持っていた目黒雅也さんの本を渡しました。
へえ。吉本龍明さんに、ちょっと一時期関心があって読もうとしたんですけど、ちょっと、ちんぷんかんぷんですぐやめちゃいました。
そうか、私はちょっと読んじゃいましたね。だから、よく伊藤重里さんの文章がひらがなが多いってからかわれるんだけど、あれは吉本龍明の影響なんですよね。吉本龍明さんって変わった言葉をひらがなにするんですよ。
うん、
あ、詩人だからね、もともとね。お父さんが吉本龍明ってどういう感じなんだろうね。
どうなんでしょうね。あ、そういえば増野さんが記事を僕に送ってくださった、あれ、ほらほら、爆竹の息子さんだったみたいな。
あ、はいはいはい、あの、遠野さん。
そうそうそうそう。
遠野はるかさんだっけ？
うん。本と雑談ラジオで、前々回かな？
はい。僕、あの方とお父さんの対談を見ましたよ。
ほう。
文芸っていう雑誌の今季号に載ってるんですけど、なんか始終、お父さんの方は息子のことを、遠野先生って呼んでるのね。
破局ですね、破局。遠野遥さんの破局。
うん。で、遠野さんは、お父さんのことを、さん付けで呼んでて、離婚されて、一緒に住んでないお父さんなんじゃないかな。
あ、そうなんだ。
うん。だから、それで僕、結構しみじみしちゃって、僕も息子とこんな風に対談がしたいなと思った。
へぇー。
うん。だから、ミュージシャンにとっては、普段会ってない息子が小説家になって突然芥川賞作家ですよ。
それびっくりしますね。
でもね、もう小説で賞を取る直前ぐらいから、
はい、
デビュー前からちょっとずつ交流があったみたいで、なんかね、芥川賞を取ったやつを書く直前に、
はい、
コンサートで会ってるんだって。
爆竹のコンサートに行ったんだ、
息子さんがね。それで次に会うときは芥川賞作家ですねって言ったんだって。
ほう。
自分で。
ほう。
したら本当に芥川賞作家になったんだってさ。強気だね。
すごい。
もうやっぱり今までの対談とかインタビューのすっとぼけた回答は笑いを取ってたなと思います。
なるほど。
だどう考えても変だもん。インタビューの答えが。うん、どうボケたらウケるかっていつも考えてるんじゃないかな。
ははははは。
うん。天然な人じゃ全然ないと思いますね。
なるほど。
お父さんとの対談はだからそういう意味ではとっても他人行儀で、編集者の人が実の親子って書いてなかったら誰も気づかないレベル。
へ
え。よそよそさでした。
そっか。
ねえ。
ああ、お父さんは、どういうふうに思ってらっしゃるのか、語ってましたか。
でも、まあ、お父さんも小説読んだりするんだって。でも、息子さんの方は、夏目漱石を参考に書いたんだって、小説を。お父さんは、心ぐらいしか読んでないって言ってた。
ああ。夏目漱石の影響は破局に感じました。
まあでも小説書く構造的に参考にしたみたいなことをおっしゃってたけど、
お
でも影響っていうかね、もっと違うものに似てましたよね。
そっか。
うん、
僕も夏目漱石はね、三四郎とかの、それからとかの三部作は読みましたよ。あと夢十夜も読みました。
夢十夜が映画になった時僕出ましたよ、松尾鈴木さん監督で。
へえ。
河合克夫さんと僕が。
夢十夜って第1夜しかまあ面白くないですよね。
夢十夜でもそう、松尾さんが撮った映画は原作と全然違くてオリジナルなんですけどね。
おお。
夢十夜っぽい話をオリジナルで考えて書いてました、撮ってました。でもその映画出た時は僕もう太ってしまって河合さんと顔が似てなかったから、
うん、
それを最後に呼ばれなくなってしまいました。
なんと、
うん、夢十夜はでも夢の話としてはまあ面白い方なんじゃないですか、比較的。夢って大抵面白くないって言うじゃないですか、人の夢は。
僕はね、人の夢の話は割と好きなんですよ。
夢の集めたほら、夢像って知りません？マンガム。マンガムっていう名前になって、夢像っていう名前だった本で、
はい。
ほら、カメラマンの滝本さん。
はい。
滝本の世界っていう本が最初に出て、
はい。
滝本さんっていうカメラマンが考えた夢を、泉正幸さんが絵に描いて、本に書いたんですね。
は
い。
で、
最近、滝本さん自身、ご自身も自分で夢を漫画、絵に描いて本にしたりしてるみたいですけど、
はい、
すっごい面白いですよ、その夢が。夢を見る才能があるんですよ、滝本さんって。で、くすみさんの出した本はもともと夢像っていう本で、
はい、
後にマンガムっていう名前になって復刻版が出て、
うん、
みたいな感じでした。僕大好きで、マスの小一文学賞っていうのを勝手にあげたことがあるんです。
ほう。
ビューズっていう、今なくなっちゃった雑誌で、
はい。
連載コラムやってたんですよ、マスの小一文学賞って名前の。
へ
え。自分の好きなものに文学賞を与えるっていうずうずうしい企画だったんですけど、それをあげたぐらい好きな本ですね、夢像。
へ
え。滝本さん、ツイッターにいらっしゃいますよね。
あ、本当に。
秋元俊介さんっていうのかな、うん、秋元夢日記、夢日記っていう本も出てます。
はははは。
水泳さん、水泳明さんが推薦文書いてる。
おお。
もし夢に興味の方は、その滝本さんの滝本夢日記っていう本を、
はい、
新プログラム出てるので見てみてください。
はい、ちょっと僕も興味あるので。
ホット出版ですね。
ホット出版。
なんかね、その、もともと竹本さんのこと面白がって、くすみさんが竹本の世界っていう本を出してるんですよ。
へ
え。なんていう人がいかに変な風に世界を見てるかを描いたのドキュメントなんですけど、
うんうん、
それがまためっぽう面白くて、その中の竹本さんの見た夢だけを特化して集めて、違う人の夢を混ぜたのが夢像。竹本さんご本人が自分の夢だけを集めたのが竹本夢日記。この辺は探っていくとたくさん読みたくなっちゃいますよね。
そうですね、面白そうですね。
竹本俊介さんってもともとカメラマンで、割と結構サブカル系の人の美学校の関係の写真を撮ってらっしゃるんですよね。
はは。
河合克夫さんとか交流があるんじゃないかな。
ええ。
そう。 話が逸れてしまいましたね。
そうですね、随分逸れてしまいましたけど、2冊目いきますか。
あ、山本文夫さんの、
はい、
さっきの本のタイトルちゃんと言ってなかったですね。さっきの本は、
はい、
満州吉子さん改め満吉さんの、
はい、
アルチューワンダーランドという漫画で、不当者ぶっ子、はい、
そうですね、
でドキュメント漫画で、で文章の解説も結構ついてて、吉本バナナさんとの対談が載っている本ですね。
そうですね、面白かったです。
累計7万部突破です。
ねえ、すげえ大ヒット。
大ヒットですね。で次の取り上げる本は山本文夫さんの小説、
はい、
新潮社から出ている自転しながら好転するです。
すごい暑かったんですけどね、割とサクサクっと読めましたよ。
なんか僕後で思ったのは、小泉さんって恋愛小説に興味なかったらどうしようと思ったんですけど、
まあ、恋愛小説に興味ないことはなかったんですけど、
うん、
読みやすくて面白く読みました。
よかった。
ただ主人公の女性のことはもう本当に嫌いで、
あ、そんなこと言うんじゃないかと思ってました。
うわ、なんだこいつって思いながらずっと読んでました。
なんか僕の知り合いの詩人の中本即さんって人がいるのね。
ええー。
中本即さんもなんかこの本の感想を書いてたんだけど、主人公の女性の発言とか間違いだらけだって怒ってた。
いや、間違いとは、こういう人もいて、いることを僕は否定はしないですけど、はい、もうすっごい関わりたくないって思って読んでましたよ。
何が嫌だった？
いや、まあ、向こう、この方も、この女性も俺のことなんか、まるで無関心だと思うから、交わることはないと思うんですけど、
うん、
もう本当、大嫌い。
なんか思ったんだけど、この本って、女性読者にすごく自然に受け入れられて、男の読者にはちょっと反発を買うのかな。
いや、わかんないですけど、山本さん自身がこの女性主人公のことどう思って書いてるのかなってことをずっと気にしながら読んでたんですよ。
山本さんの小説って主人公いろいろだから、
はい、
全然作者とイコール感はないので、
あ、うん、なんかそんな感じ、結構突き放して書いてるような気もするなって思いながら読んでました。
まあ、この小説はストーリーという意味で説明しちゃうと、ある女性と男性のラブストーリーみたいに見えるんだけど、まず女性がさ、ファッションに興味ある系の女性なんだよね。
アパレルメーカーで勤務してます。
うん、だけどもともとはおしゃれなブランドにいたんだけど、今は田舎のモールで働いてるんだよね。
そうですね、まあ、無難な売れ線みたいな、ブランドなんですよね。
うん。僕、書評担当させてもらって書評書いたんですね。
はい。
で、まあ、それが今インターネットでも読めるので読んでほしいんですけど、
ええ
ー。どこにも書いたけど、もともと森ガールだったんですよね。
森ガールって書いてましたね。
で、この人の主人公の視点じゃなくて、お母さんの視点になるときは時々あるんだよね。
そうそうそうそうそう。
で、お母さんの視点の時の部分で、なんか、あなたはもう森ガールじゃないのって聞くシーンがあって、
はい。
今はもう森ガールじゃないって泣きそうになるところがあるんだけど、
ええー。
ここが僕すごいグッときて、なんかさ、森ガールってちょっとからかわれ気味だったじゃない、当時から。
そうですね。
だけど、本人たちはさ、森ガールって格好に結構こう救いがあったと思うのね。
ああ。
自由さとかさ。
はいはい。
そういうものが、もう似合わなくなってしまうってことの恐ろしさ。
はい。
で、今はもうちょっと妥協して自分の好きじゃないブランドの服を着てるわけじゃない。
うん。
もうその設定がものすごく僕は好みだったので。
へえ。
今はもう森ガールじゃないってタイトルにすればいいと思ったぐらいなのね。
はあ。
うん、自転しながら好転するもいいタイトルなんだけど。
ええ。
じゃあ小泉さん、あんまり女性主人公には共感は全然しないで読んだの？
いや、もう大嫌いで。
ヤンキーの、その好きになる人が元ヤンキーじゃない。
はい。
そ その人の言動はどうだった？
いや、もう、すっごいナイスガイじゃないですか。もう、この、だから、もう、主人公が気にしてるところが、中卒であるとか、定職についてないとか、はぁって思って読んでましたよ。
まあね、でもさ、これ気にする人は多いよ、女性。
いや、だから、別に気にするのはいいんだけど、まあ、こういう、なんかね、他の、いい面がいっぱいあるのに、なんでそこで、だから本当の恋をしてんのか、恋をこいつって思って読んでました。
でもさ、いいやつだよね、元ヤンキー、ね。
いや、完璧ですよ。いいどころじゃない。
そこまでか。
いや、読んでて、俺にないいい部分の塊みたいな男でしたよ。
まあね、
まあ、あとね、主人公に対するムカつきは、
うん、
結構自分にぐさぐさと返ってくるんですよ。俺も同じく一人っ子で、実家暮らしの甘ったれであるっていうところが、結構身につまされて、主人公に対してムカッとしてるところが、イコール自分っていう部分がすごいある。
なんかさ、実家暮らしなんだよね。
実家暮らしで、でもね、本当にね、その、彼氏いるじゃないですか。彼氏のことを本気で心から好きになってないし、心から恋愛をしてると言えないと思ってたんですけど、
うん、
それも僕自身当てはまることなんですよ。
じゃあ、自分を見るようで腹立ったんですか？
そういう面はとってもありますね。
なるほどね。
僕はね、だから、なのに、それなのにもかかわらず、そんなね、履歴で人を寝踏みしてんじゃねえよって思って、ほんとムカムカしました。
なんかさ、僕はそのまず女性がね、
はい、
アパレルに勤めてるって自分には絵のない女性だったんだけど、
ええ、
物の考え方はそんなにこう反発せずに読んでったから、でそのヤンキーの人との出会い方もさ、ちょっとこう最初嫌な感じで出会うんだよね。
はいはいはい。
寿司屋さんに入ったら嫌な感じで、仕事をちゃんとしてないヤンキーの
店
員で、でちょっと怒っちゃうんだよね、最初。
そうですね、クレームを入れるんですよ。
でもところがその男の方は、あ、いい女だなと思ってたんだよね。
ああ、そうですね。
それで主人公の女性がちょっとこう雨に濡れたりして車がちょっと困った時に助けてくれるんだよね。
そうそうそう。
テキパキと。
うん。
で、あと元ヤンキーなのに本が好きなんだよね。
そうですね。
その辺がさ、なさそうでありそうないいラインをついてるというか。
ええ。
なんかこういそうじゃないヤンキーなの、元ヤンキーなのに本は好きって人。
ええ。
そのこう絶妙な実在感がすごく楽しくて、
はいはい、
で僕はこの二人がうまくいってほしいなと思って読んだわけですよ。
ああ。
で長いんだけど、まあいろいろあるじゃないですか、こう。
そうですね。
でまあこの本の話してるとネタバレにどうしてもなっちゃうんだけどさ、もし聞いてる方がネタバレしたくないならここで止めてほしいですね。
そうですね。
全部読んでから聞いてください、続きは。
はい。
で、僕がすごくこう思ったのが、その男の人が隠してることがあってさ、
うん、
ちょっとこう、まあ言っちゃうと、これネタバレになっちゃうんだけど、免許をさ、
はい、
実は放出しちゃってるんだよね。
失効してるんですよね。
それもさ、よく考えてみるとさ、伏線がずっと書かれててさ、
うん、
その男の人はちゃんと包容力もあったりして、割とちゃんとやる人なのに、運転を女性にばっかさせるんだよね。
うん、
でそのことは、ちらちらと不満が出てくるんだよね、また私に運転させてみたいな感じで。でなぜかっていうと、免許をちょっとなくしてたからなんだよね。
そうで、もっとね、悲惨な、なんかもう過去に車で運転して人を殺してんじゃないかぐらいに思いながら読んでましたよ。
僕も犯罪者かと思って身構えて、ね、ああ、せっかくのもうダメだとか思って読んでたら違ったから。
そう。
で、それでさ、女性の方はもうダメになっちゃうんだけどさ、 男からしたらさ、その程度でって思わなかった？
思うし、だってね、その状況も、クライマックスだから、ある、すごい、その彼にとって重大な出来事があって、
あれ、昨日とこだったね。
夜通し運転して、駆けつけなきゃいけないって時に、主人公が運転させられて、その時にもう高速道路が怖いっつって、結構パニックを起こすんですよ。
うん。でもあれは、ああなったらもうどうしても自分が運転しなきゃなんないし、
うん。
もう運転免許がないから捕まるよね。
でね、でもその時に、別にね、そうか、運転途中で変わるじゃないですか。
うん。
もうお酒抜けたから変わるっつって。
うん。
その時も結構飛ばしてると思うんですよ、法定速度を無視して。
うん、
まあ実際それで、展開があるんですけど、
うん、
それは、だから、免許をし、無免許の状態で運転するのは NG で、スピード違反は OK なんだみたいな、線の引き方
だよね。あ、つまり女性だってスピード違反してたじゃないかと。
いや、女性は多分してないんですけど、黙認してるじゃないですか。
でもそれ言うなら僕みたいな車運転しない人から言うとさ、
うん、
スピード違反って結構もうみんな黙認じゃない？
そうですよ。
で、むしろスピード違反しないと迷惑じゃない？
流れってもんがありますからね。
その辺がもうさ、世間ってご都合主義なんですよ。
そうです。
でさ、だから僕は確かに免許を持ってないのに運転してたのは悪いんだけど、
うん、
それは法的には裁かれてもさ、女性が嫌いになることのことかなと思ったんだよね、ちょっとね。
だからね、それも一つもってしても、本当に恋をしてたら、なんか別に人殺しだって構わないってなるのが人間じゃないのかって思うんですよ。
ね、そういう小説は書いたことあるんですよ、山本文夫さん。
ええ。
恋愛中毒という、
ええ。
すごいヒットして、確か映像化もされたような気がするんだけど、
ええ。
それがそういう話。
はい。
だから、この主人公はちょっと、まあ、ネタバレで言っちゃうと、最後の方だとさ、もう、この主人公の娘の視点になるじゃない。
そう、冒頭とエピローグがそうなんですよね。
そう、それで娘の視点だと、お母さんってちょっとさ、トンチンカンの人に描かれてない？だから、
そうですね。
服のことしか気にしてなくて、
気
が回らなくて、お父さんは結構目くばせとかして気が合うけど、
うん、
お母さんは服のことしか言わない人っていうことになってるじゃない。
はい。
で、娘の方が聡明な感じだよね。
そうですね。
で、あとさ、この主人公のお母さんの視点になるときもさ、お母さんから見たら娘はちょっとさ、そんなに素敵な人じゃないんだよね。
あ、はい。
だからそこが僕この小説の面白さだと思ったの。だから、
結
構の視点で見てるときには、それが正義なんだけど、母親から見たら全然正義じゃないし、娘から見たら服のことしか考えてない変なお母さんってなってる、結婚式の衣装のことばっかり気にしてるみたいなさ。
うん、
だそこが、なるほどねって、僕、どの視点もそうだなと思ってさ、あと、友達が結構はっきり言ってくれる友達が多いじゃない、この小説って。
そうなんですよ。
それ
で友達に結構クソみそに言われる場面がすごい面白い。
で、僕さ、実際には友達ってもっとさ、表面だけの付き合いの友達って教えてくんないじゃない、本音を。
そうですね。
いい友達に恵まれてるんだよね、この人はね。
で、
A さんと B さんも言うことが違うじゃない。
はい。
でもそれぞれもっともな意見なんだよね。
そうですね。
この辺がすごく良くて、こう、確かにそっちから言わせればそうだなとかさ、そんなに分かりやすい悪者が出てこない小説なんでしょう、これ。
まあ、主人公が一番悪い。
一つ前の小説が、だいぶ前に書かれた小説があるんですけど、7年前の小説が、渚っていうんだけど、それはね、明らかな悪者が出てくるのね。面白いんだよ。その悪者が、なんでこの人こんなに悪者なんだろうっていう不思議な悪者さなの。
はい。
すごい不思議な読後感の小説で、それも好きだったんだけど、今回の作品は悪者があまりなくて、例えばさ、主人公のことと気が合わない、すぐに会社を次々辞めていく女がいるじゃない。
はい。
あの人とかもさ、話してみると意外とちゃんと考えてるんだよね。
そうですね。
ファッションなんてそんなにね、
ええ、
じゃないじゃないですか。
ええええ。
だよね。 だから結構言うことはその人にとっては最もなんだよね。
はい。
そういう感じがどの人にもあって、
はい。
僕の人生にもこういう僕のことをいろんな視点で描いてくれたらいいのにと思った。自分では自分のことしかわかんないじゃない。だから僕の人生にこういう母親の視点や娘の視点の人や彼氏の視点の人、彼氏の視点はないんだ。でもそういうのが描かれてたらいいのにと思ったな。
うん、俺ね、もうてっきりね、彼氏もね、こいつやべえやつだから、ちょっと引いとこうみたいな感じで付き合ってるかと思ったら、全然そんなことなくて。
でもさ、
どこが好きなんだって思ってね。
でも最初のとっかかりは胸が大きいからなんだよね。
うん、そんなの別に普通じゃないですか。
でもそこがやっぱりこの小説よくできてると思ったのはさ、まず主人公は胸が大きいことを気にしてて、だから森ガールの格好してたんだよね。
そうそうそう。
でもそのヤンキーの男は胸が大きいからあいつちょっといいなっていう、こうゲスな感じで、
うん、
同僚の人には言ってたんだよね。
それでね、そこから、そういうところを主人公は気にして、なんか、女は、そういう性の対象にするのがもう、なんか、最悪だみたいなさ、なんだお前、どこまで、てめえもったいつけてんだよみたいな、おめえだってな、みたいなさ。
いや、でもさ、
ほんとムカーっとしたんですよね。ドスケベじゃねえかよって思って。
そうじゃない女性は、そういう女性いません？
まあ、いるだろうけど、かまととぶってんじゃねえよ、ドエロ女って思ってね、イライラしましたよ。
でもさ、僕、すごくそれも好きだったのがさ、その同僚の男がさ、あいつ、あなたのことを胸がでかいって言ってましたよとか言いつけるんだよね。
そうですね。
でそういうさ、悪意はあるんだよね、ちょっとね。
うん
うん、でその同僚の男もさ、その元ヤンキーの男の前ではヘコヘコしてるくせにさ、その元ヤンキーの男がいないところではさ、女性に対してすごい強気な態度で。出てくんだよね。
そうですね。
そういうところ一個一個がすごいリアリティがあって好きだったな。
ああ、
うん、なんかさ、だから友達もみんな結構いい友達なんだけどさ、
うん、
でもこう結構その立場が違うから嫉妬とかもしちゃうじゃない。
そうですね。
すごい裕福な家に住んでるとかさ、
で
このヒロインの結局問題点っていうのは自分自身もちょっと貧困なんだよね。つまり、実家に住んでてギリギリ生活してて、彼が金がなくて中卒だったら、中卒だっけ？中卒だよね。
中卒です。
中卒だったらすごく困るなって思ってて、でも、それは彼のことじゃなくて自分自身が貧困だから困ってるんじゃないって言われちゃうんだよね、友達にね。
まあ、貧困って言っても、好き放題服買ったりしてるわけですよ。
でもこの人にとっては服がすごくアイデンティティなんだよね。
まあね、だからね、そういうところも含めて、うわこいつないわーって思って読んでました。
そうなのか、全然そんなになんなかった。
いやだってね、この人が喜ぶのって綺麗な店とか、そこになんか言うじゃないですか、そういうその場に行くなんかの時に行くことに服を選ぶことが自分の主張なんだみたいな。
そうそう。でもそのことはさ、娘さんの視点ではさ、母はいつもこんなことしか考えてないって言われてるじゃない。
うん、そうだけど、まあ、だけどそんなメッセージ込められたってこっち知るかよって思いましたよ。
まあね。でもさ、その気が回るしさ、そんなに意地悪な人ではないじゃない？だってその学歴のことだって鼻からバカにしてたわけじゃないじゃない、最初は。
はい。
で、あと自分は意外とヤンキーっぽい男が好きなのかもって自覚はあるじゃない。
はあ。
うん。そうか、僕はちゃんとヒロインの気持ちにも寄り添いながら、
はい、
ヤンキーのところいいなと思って、幸せになればいいなと思ってたよ。
いやー、ヤンキーの男は この人と絶対結婚しないでくれって思って読んでましたよ。
あ、でもそれもさ、その最後まで読むとさ、意外な処理の仕方されててさ、
はい、
決して別にまずこのヒロインの母親自体が幸せだったわけじゃないって言うじゃない。
まあね、
だからさ、その全体的にさ、そんな幸せな夢物語みたいな幸せなんかないんだって前提なんだよね、この小説は。
そうですね。
で、自転しながら好転する地球みたいに、
うん、
結婚や仕事や親の介護とかいろんなことをくるくる回しながら生きてるんだっていうことをさ、肯定した小説だと思うのね。
はあ。
だから、すごく優しいんだよ。そういうダメなヒロインにも、僕は別にダメと思わなかったけど、そういうヒロインにも、学歴のない人や、ちょっとこう、会社次々辞めちゃう人とか、いろんな人たちのことを、割と肯定的に捉えてるところがいいなと思ったな。
僕は突き放して描いてるって思いましたよ。
うん、まあ突き放してるんだけどね。突き放してる。
特に、広島の洪水のボランティアに行って、主人公がもう本当、どうしようもないじゃないですか。
だから主人公が、その、ヤンキー、元ヤンキーの人が昔ボランティアしてたっていうのを聞いて自分も体験してみるんだよね。彼の気持ちを知ろうと思って、でもすごい迷惑かけちゃうんだよね。
もう来んじゃねえよって思いましたよ。
でも実際来んじゃねえよって言われるんだよね。
そう。
だからそれはそういうふうに描いてんじゃない？だから
足だからそう突き放して描いてるなって思いましたよ。
いや僕はそういう愚かさを描くことでこの人自身も、自分はこんなに足手元になってしまったって思うわけじゃない。
はい。
で、一応彼のことを理解しようと思ってした行動じゃない。
はい。
そこに可愛さは感じないの？
まあ、実際起こった出来事を考えると、
迷惑。
もうちょっと体力作りしてから行くとか。
まあね、実際にそれで一緒になった人にはボロクソ言われるんだよね。ああいう感じの人が一番迷惑なのよみたいな。
そうですね。
うん。なんか僕はそういう愚かな行動をしながらもいちいちそれが指摘されていくから、割となんか爽快感もあるし、かつ肯定的な感じがしたんだけどね、全体的に。
なんかもう読んでて辛くなりました。まあ嫌いな面が、自分にもすっごい随所当てはまるところがあって、僕もね、だからこの主人公と何が自分に近いかって言ったら、本気で恋愛で相手を愛することができてないっていうことだと思うんですよ。
そうなのか。そんなこと言っちゃっていいのかな。
いいですね。
いいのか。
僕は断言します。この女は自分自身に相手を恋愛で愛すことができないクソゴミ女です。
小泉さん自身もそうなの？
そうです。僕は子供と会うまで、女性というか他者を自分以上に思うことができなかったので、それで、その自覚のなかった自分がこの女と一緒なんですよ。
なるほどね。じゃあ、すごく刺さった小説じゃない、小泉さん。
そうなんです。だからもうね、彼も逃げろ、逃げろって思ってましたよ。
もっと、あなたにはいい女
だよ。そう。こんなのと付き合ったら、苦労、嫌な思いするだけだぞって思って。
そうか。僕はでも最終的に結局、紆余曲折があって、最後の方で泣いちゃったんだけど。
はい。
僕、エピローグの直前でも泣きました。
へえ。
それも僕、今までなんか本読んで泣いたことってそんなにないし、泣き方がすごかったのね。声が詰まって泣いたの。
へぇー。
ちょっとって感じで。
へ
ぇー。だからもうすごい没頭してたから、
へ
ぇー。あ、こんな結末なんだって思ったんだよね。
それは感動の涙なんですか？
感動の、しかも嗚咽だよ。
いや、だから、意味は。意味、どういう意図の、嬉しくて泣くとか悲しくて泣くとか。よかった
っていう感じ。
よかったで。
うん。でも、そうとも言えないのかな。だからそれは読者の方が読んで判断してほしいんだけど、とにかくもうね、涙がポロッと流れたってないわけ。
はいはい。
もう、喉が詰まって、って感じで泣いてたんだよ。
へぇ。
そんなことあるだろうか。
よかったですね。
僕、見てもそんなことないかも。クレーマーは泣いちゃうけど、号泣しちゃうけど、でもそれはもうさ、涙が自動的に出てくるみたいな泣き方なのね。そんな喉が詰まって泣くって。
はいはい。
他人の幸せ、不幸せのことでだよ。
うん。
僕はすごくハマって読んだんだと思う。
はあ、よかったですね。
うん。でも小泉さんがその女性をすごく嫌いなのも面白いし。
大嫌い。
中本職さんと話したらめちゃめちゃ気が合いそう。
はあ。
なんか中本さんなんて、なんか女性の、その、男性の気持ちと女性の気持ちがこれは同じぐらいじゃないかっていう想像してるところを全然違うよって激怒してた。
おう、どういうことですか？
その辺の具体性を忘れちゃったんだけど、
ええ。
まあ、中本即さんって、ご本名なんだけど、ノートっていうのを書いてるから、そこを飛んでみて読んでください、ぜひ。
わかりました。まあ、一番嫌だったのはね、指輪を返品させたところですね。
でも悲しかったね。
もうひどすぎて、もう本当、ヘドが出る。
あれはさ、あれでもうダメになったかなと思ったよね。
いやーもう返すなよって思いましたよ。だからね、もう何がもう一番嫌だったかっていうとね、最終的に主人公が心を改めてないとこですね。
あのね、中本さんの出てきた。
ええ。
中本即さんの感想はね、身勝手で必死で少しだけ成長する。山本海を自転しながら好転する感想っていうタイトルなの。
ええー。まあ、ちょっとだけ成長すれば確かにそうですね。
うんでね、とにかくこの都っていう主人公がダメらしくて、
うん。
ちょっと一つ一段落だけ読みますね。
はい。
都が語る場面ではゾッとした。でもそれって私が女で平均より胸が大きいっていう条件で生きてることとどんなに変わらなくない？女で巨乳で私も不便だったり不愉快な思いをいっぱいしてきたけど、
はい、
ここで変わらなくないというのは何かというと、都の恋愛の相手である寛一の劣等感について言っているのだが、全く同等ではない。
そう、
彼女の苦手さが熱量を持って伝わる場面だっていうね。
また
次の段落なんて、間違った意見を肯定する小説はダメな小説だって書いてるんだけど、でもこの小説はさ、別に違う人物は否定するじゃない、その主人公のことを。
ええ、さやかっていう後輩がね、むちゃくちゃ否定するところがすっごい気持ちいいんですよ。うん、
でもそこは楽しいところなんじゃない？だから自分が腹立ってたことが、
ええ、
誰かの発言によって覆される感じ。
ええ。
うん。いや、この都さんの中ではね、自分が胸が大きいってことと、
うん、
あと、元ヤンキーの寛一の中卒である劣等感と同じじゃないって言ってるんだよね。
おう。
そんなのは全く同等ではないと、この男の中本即さんは言うわけですよ。
俺もそう思います。
でもさ、僕はそれで思ったのは、男は、うん、思うかもしれないけど、女性から見たらさ、同等じゃないかと想像したってことでしょ？絶えずさ、ツイッターとかでも喧嘩になってるさ、男性の見方と女性の見方の差がそこにあるような気がした。
へえ。
なんかだって、何かが似てるっていうのってさ、本当に人によって違うんだもん。この人によっては、ね、誰々と誰々が似てると思うけど、
うん、
その似てると感じることはさ、似てると感じた人の側に理由があるよね。
そうですね。
あの、もちろん似てるものってあるんだけどさ、
うん、
河合克夫、トマスのコーチが似てるとかね。
はい。
でも自分にだけ似てるように思う人っているじゃない。
ちょっと忘れちゃったんですけど、その胸がでかいと中卒がなんで同等なんですか？
まあ、中卒っていうか寛一のコンプレックスについて、
はい、
が同等っていう描写があったんじゃない？確か
忘れちゃいましたね。
僕もどのページかはちょっとすぐ出てこないけど。
あったっけって思いました。
文章の全体をちょっと確認してください。ぜひ皆さん、山本海さんのことを書いた中本即っていう、
はい、
中本で速度の速って書いて本名なんだけど、
はい、
あの詩人の人でノートで感想文書いてるから、
はい、
出だしは、私は39歳の男で、
はいはい、
見た目が悪く、お金もあまりない。趣味は詩を読んだり書いたりすることだ。
ははは。
周りから見れば未来がない人間に見えるだろう。私自身もそう思っている。 っていう恋愛というものに絶望してるの、この中本さんは。
うん、
そんな人が読んでしまったの、恋愛小説を。
うん、
で僕はもう離婚してこりごりなんだけど、そういう意味では恋愛とかいうものに結構幻想を持ててるのかもね。
そうですね、
うん、もちろんもう僕二度と結婚したくないし、別に誰とも恋愛しようとしてないけど、今もマッチングアプリやってるけどね、でもこの小説にすごく没頭できたのは、そういう価値観もまだ全然残ってるのかもしれない。
ほう。
あと僕自身が実はそんなにこうちゃんと恋愛っぽいことがあったんだろうね、人生でね。
はい、
だから結婚した人ともすごく好きだったし、
うん、
例えばさ、すごく楽しい会話の直後に急に不機嫌になったりするじゃない、この小説も。
そうですね。
ことってあるじゃない、実際恋愛って。
そうですね。本当。
すごく楽しかったのに、
うん、
急にこのひどい展開ってあるじゃない。
はい。
なんで自分の誕生日なのにこんなに嫌な目に遭わなきゃいけない。
そうですね。
みたいな気持ちがちゃんと描かれてるから、すごくリアリティがあったんだよね、僕には。
まあ、リアリティはとてもありましたよ。
うん。だからこそ腹立ったんだもんね。
それもありますね。
見てみたいな、これ、映像化とかしたらさ、どんなキャスティングでどんな話になっていくんだろうね。
俺は全然見たくないですね。
ほら、逃げ恥みたいないいドラマだったら？
あれはだって主人公気持ちいい人らじゃないですか。
でもあれもさ、逃げるが恥だが役に立つってさ、キャストとかの力によってさ、本当はありえないことが本当にあるみたいに見えてるドラマだよね。
そうですね。
あんなにいいさ、気の利く男とさ、あんなに優しい女の人いないよ。
まあでもね、あそのドラマのすごくいいところは、
うん、
新垣さんが、
うん、
よそ行きの顔をずっとしてるところなんですよ。
うんうんうん、
仕事だからっつって。で、うん、最後の方で恋愛だったらこうはできませんみたいになって素を出すじゃないですか。
うん、
でも本当恋愛の肝ってその素の部分だと思うんですよね。
なるほどね。
だから素で、素っていうかもう本当なんだったら追い込まれた時にどんな顔をして、その、それが自分に合うかどうかって部分を見ないと、ちゃんと恋愛なんかしてるうちに入んないじゃないですか。
まあ、そういう意味では、この、ヒロインの宮子さんは、なんか指輪だっけ、指輪を突き返したりとか、ああいう時点で男の方に愛想をつかされてもおかしくなかったよね。
もう絶対あれ、なしですよ。
でもさ、そこはそういう風にしたんだよね、きっと。こんなのありえないっていうひどいことをさせたんだよね、主人公に。僕はひどいと思ったし、自分がされたらもう嫌だなと思う。こんな人とより戻したくないとか思ったと思うんだよね。
うん。
うん。だって、良かれと思って買ってきた指輪なのに、あなたの給料ではそんな高い指輪を買うことが本当にいいと思ってるのとか言われるんでしょ？
ねえ。
普通はそんなこと、考えずに喜んでくれるんじゃないかと思っちゃうよね。でもさ、そういう一個一個のさエピソードがもうさ、なんでそんなことしちゃったのっていうことばっかしだから面白いんだと思うな、この小説。
まあ、そんなこと言ったら、僕の結婚指輪はアマゾンで買った2000円の指輪なんですよ。
なんでそんなことしたの？
僕は指輪なんかクソだと思ってるからなんですよ。
それは受け取った人はどう思ったの？
だからもう指輪をなんか指にはめる鉄の輪だと思ってるので、
うん、
すぐ使わなくなったら本当意味ないじゃないですか。
まあね。
だからちゃんと使うかどうか確かめて、もしあれだったらいいやつ買おうかなって思ったんですよ、
うん、
そしたらもうその指輪を10年ぐらい指にはめっぱなしなので、うん、今は10万円ぐらいのでもよかったなって思ってます。
僕は実は結婚指輪も買わなかったから、小泉さん以下ですね。
で、2000円の、僕は自分の2000円で、妻にはちゃんとあの貴金属のいいやつを買おうとしたんですよ。そこそこの値段のやつ。
うん、
そしたら、こういうのは同じのじゃないと意味がないって言って、妻も2000円のにしてくれたんですよ。
いい人じゃないですか。
そうなんですよね。
素晴らしい。
だから、もしこの主人公の女だったら、その時点で、こいつふざけんなっつって、ありえないっつって激怒されてると思うんですよ。
まあ、特にファッションに興味ある人だしね。
そう、だからね、この主人公の、そんなね、いいお店で、なんか気分が良くなるとか、俺もそういうの全然ないし、気分、洋服にメッセージを込めるとか、本当意味がわからないとしか思えないから、もう本当俺の前に現れないでほしいとしか思えないです。
なんかでもおしゃれな人ってさ、
うん、
おしゃれな人って強要だと思うっていうセリフがあるじゃない？
ある。
そこもいいなと思ったな僕。
それは真実だと思うんですよ。
確かにおしゃれな人って心が狭いよね。
で、ブランドってものがそもそもそうじゃないですか。
そう思うね。だって差別化だもんね。
そう、差別で、だから自分が一番だって思ってブランドが存在してるわけじゃないですか。
俺はかっこいいけど、あいつはダサいっていうことだもんね。
うん、そう。
本当に。
だから、そういう世界があるのは僕は頭では理解できるし、なので、車とかに関しては僕もそういう差別的な目を見るところも大いにあるので、理解するけど、それでもって人を値踏みするような文化は本当に大嫌い。
なるほどね。まあでもそうだよね。そうだね。だからファッションとかを、の価値を感じない人たちが読むと、何この人って感じがするかもね。
はい。
土佐有明さんがさ、
はい。
書評書いてたのね、ダ・ヴィンチのウェブで。
うん。
それは女性のファッションに関する言葉ばっかしだったよ。
や
っぱその女性ファッションに興味あるんだと思う。
はあ。
僕はそんなところあまり見なかったから、なるほどなと思ってさ。そうか、でも、なるほどね。僕もでもあの指輪のシーンは自分だったら嫌いになっちゃうなと思ったな。
ねえ、げんなりしますね。
まあ、ネットに増野浩司の書いた書評が、新潮社のもう公式サイト載ってるのね。
はい。
ぜひ読んでほしいな。
はーい。じゃあ、そんなところで今日はこの辺にしましょうか。
そうですね。だいぶネタバレしたけど。
はい。
でも、まあでも車のとことかはクライマックスだから知っちゃうとあれかもね。でもまあ、ここまで聞いちゃった人も読んでみてほしいですね。
はい。
ということで、じゃあ、本編はこんくらいにしておきますか。
はーい。
なんかもし、音声が聞きづらかったらごめんなさいね。
そうですね。
はい。
さあ、
じゃあ。
はい。では、また、どうもありがとうございました。
はい。さよなら。
さよなら。